Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
フォアアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。ここ最近ジメジメして暑くなってくると食欲がなくなってきて、毎年この時期は麺類をすごく食べるんですけれども、去年は毎日そうめんばかり食べていまして、でこの間今日暑いねっていう日に撮影現場でそのメイクさんとこう何か冷たい麺が食べたいってなって、もうそのことで頭がいっぱいになってしまって、もうとにかく冷たい麺を流し込みたいということで、その近くのお店をすごく探したんですけど、もう何件電話をかけてもやっぱ営業最近してなかったりとか、そのまだ冷やし中華始めてないんですよっていうところが多くて、こうやっとたどり着いたのが代々木上原にあるファイヤーキングカフェっていう駅前のカフェなんですけど、そこのしゃぶしゃぶ冷やしラーメンっていうものがありまして、もう最高にこれだっていう、その写真を見た瞬間、私が今食べたいのはこれだっていう感じで、もうすごく胸を高鳴らせてそのお店に行ったんですけども、これが本当に美味しくって、もう上にパクチーがドサッと乗ってるんですけど、で結構こうオリエンタル風味なその料理がそのお店あって、結構バーみたいな感じでおしゃれなんですけど、こう料理も本格的に美味しいものばかりで、でそのラーメン、私本当にラーメン好きで、もう分かる方は分かるかと思うんですけど、ラーメンが大好きで、で冷やしラーメンも本当に今年ハマりそうだなとその料理を食べてから思いました。そうめんも結構こだわりがあったりして、こう茹で時間とか味付けとか、上に乗っけるお肉とか野菜とか、毎年こういろんなものにチャレンジするんですけど、外で食べる、冷やし中華だったり、こういう冷やしラーメンも本当にこの季節は美味しいですよね。なんか皆さんの夏の自分的定番じゃないですけど、そういうこの時期になると食べたくなるものとかあればぜひ教えてください。ということで本日も SDGs を学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Our Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、本日のトークテーマは SDGs の目標8、働きがいも経済成長もです。そして今回はスマホでも操作できる次世代の電動車椅子がポイントらしいです。どういうことなんでしょう、この後ゲストの方に伺っていきます。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1、本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。次世代型電動車椅子ウィルを展開するウィル株式会社の日本事業本部執行役員本部長池田智弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは池田さんのプロフィールからご紹介していきたいと思います。元アメリカンフットボール学生日本代表で、大学卒業後は大手印刷会社スポーツ商社で働かれた後、ウィルの製品性や会社の成長スピードに惹かれ2017年にウィルへ入社。 西日本拠点の立ち上げや販売網の拡大などに携わり、現在は日本事業全体を統括されています。アメフトの学生日本代表だったんですね。すごいですね。小さい頃からアメフトをやられてたんですか？
いや、小さい時はもうラグビーをやってまして、はい、で、はい、大学からまあアメフトを始めました。
はい、大学から始めていきなり学生の日本代表になるってすごいことですよね。
そうですね、はい、めっちゃ頑張ったんで、慣れたかなと思います。はい、
バリバリの体育会育ちっていうことですか？
そうです、はい。
そんな池田さんが勤められているウィル、どんな会社なんでしょうか？
はい、2012年に設立した会社なんですけれども、はい、全ての人の移動を楽しくスマートにするっていうのをミッションに、うん、今2つの事業を展開してまして、一つはこうパーソナルモビリティ事業っていうことで、ウィルという製品を、グローバルに20の国と地域で販売しています。
はい、
でもう一つは、マース事業ということで、そのウィルという製品が自動運転でこう走らせることができて、うん、地点と地点をこうシームレスにつないでいく、まあ、社会的にこうインフラとなるようなこう事業を展開してまして、
はい、
例えば空港とか病院とか、そういったところをこう人が簡単に移動できるようになるっていうような事業も展開しています。
電動車椅子の写真今拝見してるんですけど、なんかすごくデザインとか色味とかもかっこいいですし、スマートな本当近未来な感じですね。
そうですね、うん、本当に乗ってる姿を見られたくなるようなデザインっていうのが、まあ一つ大きな特徴ではあるんですけれども、
はい、
例えば前輪のタイヤがすごく特徴的なんですけれども、うんうん、5センチの段差を簡単に登ったり降りたりできたりとか、あと10度の傾斜の坂道を上り下りを安全に走行できたり、はい、であとはですね、タイヤがすごく特徴的なので、うん、小回りが非常に効くんですね。で、自分の背中を中心にしてくるっとこう回ることができて、それを片手で操作できるので、うん、すごくこう直感的に動くことができるので、そういったところがすごく好評いただいてます。
確かにこう、はい、従来の車椅子ってすごくタイヤが大きくて、それをこう手でっていうイメージだったんですけど、この車椅子は本当にタイヤが小さい代わりにでも傾斜とかも登れるし、段差も登れるっていうことなんですね。
そうですね、うん、その両方をできるような製品になってます。
そしてびっくりしたのが、スマホでも操作ができるっていうことなんですよね。
そうですね、うん、専用のアプリケーションがありまして、
はい、
画面でタップすることで遠隔でも操作することができます。例えばなんですけれども、はい、まあ、乗ってる方が自分で運転できないような方でも、解除されてる方が、うん、代わりに操縦してあげるとかいう使い方であったりとか、
はい、
例えばこうベッドから移動するときに、うん、まあ、ウィルを自分のところにそれを操作して近づけてきて乗るとか、まあ、そういったことができるような機能になってます。
スマホがリモコンみたいになるっていう感じなんですか？
あ、そうですね、まさしくその通りです。
じゃあいろんなボタンがあるっていう感じなんですかね？
そうですね、インターフェースとしては今のウィルの手元の操作と同じような絵がそこにスマートフォンの方に現れまして、それで操作するような形になります。
すごい。これはどんな方の利用が多いんですか？
若年の方から高齢の方まで、特に歩行を少し困難と思われるような方が使っていただくことが今は非常に多いです。
それを使った方、どんな感想届いてますか？
こう広いところを自由に、うん、楽に乗っていただけるということで評判をいただいてました。
そもそも池田さんが転職されたっていうのも、そんなウィルの魅力がきっかけなんでしょうか？
そうですね、子供が障害を持ってまして、
はい、
でその時にまあ車椅子をインターネットの方で探していた時に、うん、まあ、ウィルっていう会社プロダクトの方を見つけてですね、
うん、
またこう転職を考える機会があった時に、うん、まあ、すごくその会社が成長していて、
はい、
その製品が世の中にこう広まってる、まあ、そういったこう成長したスピードっていうのがすごく魅力を感じて、で、あとはまあそのウィルっていう製品が本当にこう必要な方に届けられているっていうところを見ていって、うん、やはりこう社会的にすごく意義のあることだなと思って、うん、僕もそこに参加してこれを広めるような役割を担いたいなと思って転職しました。
じゃあこう実際にご自身のお子さんをきっかけでウィルを使う側から広める側に移られて、もういかがですか？変化はありますか？
あ、そうですね、うん、やっぱり日常でユーザーの方がこう喜んでいただけるっていうのを非常に間近で見ることもできますし、
はい、
それとあとまあこう仕事を通してですねこう広まっていくのも、例えばこう日常の普段の生活の時に利用者の方を街中で見たりすることが結構増えてきてるんですね、
はい、
そういった時にまあすごくやりがいを感じてますし、やっぱりこれでこの製品で社会がこう変わってきてるんじゃないかなってい こう実感も得られるので、そういったところがすごくやりがいにつながってます、
もう最近力を入れてる取り組みだったりはありますか？
今ですね、全国の16社の、まあ、カーディーラ様と、まあ、一緒にですね、まあ、免許返納後の新しい移動手段ということで、一緒にこうキャンペーンの活動をしています、うん、で、まあ、これのきっかけになったのは、まあ、免許返納っていうのがすごくこうネガティブに捉えられることが多くて、
はい、
でもそれはこう免許返納した後のこう生活っていうのがこうイメージできないことが原因だったんですけれども、うんうん、まあ、そこにウィルっていう製品であれば、車を手放した後でも日常の生活を快適に送っていただけるということ で、
うん、
でかつ免許を返納した後でも、まあ、人生100年時代に乗れる車があってもいいんじゃないかという、
うん、
まあ、そういう こう活動をしてまして、
はい、
スローガンは新しい車に乗り換えようということで、はい、そういったメッセージを発信していってます。
やっぱ車椅子っていうとネガティブな印象もこう受ける方もいるかもしれないですけど、この実際ウィルのデザインをこう本当に見てほしいですよね。本当にこうかっこいいですし、なんかこうポジティブな元来の車椅子のこうイメージが本当に覆るようなワクワクするデザインですもんね。
はい、
うん、
そうですね、一番乗っていただいている方の声で大きいのが、
はい、
乗ってる時に例えばお子さんであるとか、
うん、
まあ、いろんな方に声をかけられるっていうんですよね。その
か
っこいい乗り物何みたいな形で、
うん、はい
はい、なので本当に必要な方が乗っていただいて、
うん、
まあ、それでこう見ていただいた方がまたいろんな方に勧めていただいたりとか、
うん、
まあ、そういったことを通して広がっていけばいいなというふうに思ってます、
うん、人生100年時代における新しい乗り物がもっと広がっていくと、こうやっぱり高齢者の方も普段の生活が楽になりますし、こう私たちが支える側にとってもすごく支援しやすいですもんね。
移動という手段がずっとこう快適に使えることで、やはり高齢者の方も社会的なこうつながりっていうのをずっと持っていただけると思うので、長く健康に過ごしていただける、まあ、そういった乗り物になるんじゃないかなというふうに思います。
はい、いや、車椅子がここまで進化しているとは思わなかったです。驚きました。貴重なお話ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、本日のゲストはウィル株式会社の日本事業本部執行役員本部長池田智博さんでした。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も部員の方とリモートでつながっています。アグリスト株式会社代表取締役 CEO 斉藤純一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前このコーナーでエネオスさんの未来事業推進部の部長矢崎さんにもご出演いただき、低炭素循環型社会や再生可能エネルギーなど持続可能な社会が求められる中で、新しい価値創造のためにいろいろな会社に出資しているというお話を伺いました。斉藤さんの会社アグリストも未来事業推進部と協業されているということで、いろいろ伺っていきたいと思います。それではまず簡単に自己紹介の方をお願いいたします。
はい、アグリスト株式会社代表取締役 CEO の斉藤です。アグリストはですね、100年先も続く持続可能な農業を実現するということをビジョンに、2019年に立ち上がったベンチャー企業です。今はですね、テクノロジーを活用して農業ロボットを開発していますが、ロボットの開発に特化した企業ではなく、二酸化炭素を排出しない農業モデルを開発して、世界に展開し、地球の温暖化や食料問題や、地球で起きている問題の解決に貢献していくことを目標にしています。
うーん、100年先を見据えた農業という壮大な目標ですが、具体的に現在はどんな事業をされているんですか？
はい、具体的には今 AI を搭載した自動収穫ロボットを開発して、 事業を展開していっています。宮崎県新富町はですね、人口1万7000人 の、 あの小さな町でですね、はい、そこで農家さんと一緒に、ピーマンの収穫ロボットを開発しています。でロボットはすでに2020年の4月から6台のロボットを販売してまして、2021年には正式サービスを全国で提供していく予定です。
うーん、 AI を搭載した自動収穫ロボットがあるんだって驚いたんですけど、なぜ農業にロボットを取り入れようと思ったんですか？
はい、2017年くらいから、農家さんと一緒に新富町で勉強会をやっていたんですけれども、はい、まあ、その中で農家さんからあのロボットはもう絶対必要だということをずっと聞き続けていまして、現在あの技術責任者をしている畑と出会いまして、農業ロボットを作ろうというところでスタートしました。
うん、なんでその宮崎県の新富町で活動しようと思ったんですか？
新富町はあの農業が基幹産業 で、はい、であの昔からあのスマート農業に力を入れていたり、スマート農業に取り組んでいる農家さんがいた農業の町なんですね。うんうん、で農家さんだけではなくって、まあ、役場とか町民もですね、農業課題の解決に力を入れているというところがあったところが一番大きいです。で僕がですね、あのシリコンバレーで働いていて、あの帰国して NPO で町づくりの活動をしていた時に、うんうん、あのその新富町役場の方から誘われて、この町でこういう人たちとだったら、持続可能な農業、持続可能な町づくりができると考えて新富町で活動を始めました。
シリコンバレーで働かれてたということで、そこの現地で見たものがこう日本でも取り入れたいなってやっぱり印象に残ったことはありましたか？
そうですね、あのテクノロジーの活用というところがすごく大きいと思ってまして、はい、あの新富町のような田舎町からでもですね、日本だけではなくって世界中の環境問題や地球環境の課題に対して解決ができるというところが、うん、シリコンバレーで一番学んだことかなと思っています。
そしてあのアグリストさんの目標である100年先まで続く持続可能な農業を実現するためには、具体的に何が必要になってくるんでしょうか？
あのまずはテクノロジーの会社なので、はい、しっかりと動く収穫ロボット、農家さんに喜ばれる収穫ロボットを作るということが一番大前提だと思います。
はい、
そしてその上でですね、そのロボットを国内だけではなくって中国とかインドとか、例えばアフリカの砂漠のど真ん中でも、うん、ロボットを動かして農業の課題を解決できる、まあ、そういうことを目標に目指してやっています。まあ、またロボットだけではなくてですね、そのロボットと一緒に、太陽光発電で動くビニールハウスなどを、うん、作って、そのようなあの事業展開をすることで100年先も続く農業の実現ということを目指してやっていきたいなというふうに思っています。
すごい、アフリカの砂漠のど真ん中でも動いてくれるロボット。そのロボットってどういうあの見た目をしているんですか？全然想像ができないんですけど。
すごくロボットっていうとですね、うんうん、みんなあのなんかこう人間が人型みたいなのをよく想像されると思うんですけども、はい、基本的にはロボットっていうのはその人の動きの大体代わりをするっていうことが、一番重要なポイントで、まあ、例えばですね、こう手を動かしてこう収穫しますよね、うんうん、
はい、
それとほぼ同じ動きをすると考えてもらって大丈夫。
だって収穫って私も何度かやったことあるんですけど、結構繊細な作業じゃないですか。人の手で優しく包み込んで取らなきゃ、こうあの傷もつけちゃいけないしっていう、それをロボットで再現できるっていうことですもんね。
そうですね、うん、アグリストはビニールハウスの中っていうのはあの地面がぬかるんでいるので、はい、ワイヤーを伝ってロボットが移動して、そして、まさにあのおっしゃる通り、その人間の手のようなハンドの部分っていうところにも、うん、まあ、特許を取っていまして、
はい、
そこにあのピーマンもしっかりと人間と変わらない、もしくは人間が取るよりも、まあ、丁寧に取れるっていうような技術を開発しています。
すごい。そういったロボットがこうどんどん進化していろいろな場所で農業ができるようになると、食料危機などの問題の解決にもつながりそうですよね。
はい、うん、あのアグリストが目指しているのが 日本の農業課題の解決っていうのはもちろんなんですけども、はい、例えば中国とかインドとかアフリカ、まあ、地球上で農産物が育たないと思われているようなところでもですね、うん、ロボットを活用して、食べれるような環境を作りたいですし、
はい、
まあ、僕が考えているのはこれからやっぱり温暖化がどんどん進んでいって、もし地球に人類が住めなくなった時には、
うん、
宇宙で農業をすることもできるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
すごい、映画の世界。
例えば、はい、そうですね、ロケットにロボットとか 3D プリンターのセットを作ってですね、それを火星や月に送って、そこでレタスやピーマンを作って、はい、また地球に持って帰るっていうようなこともできるんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、
わあ、すごい、何十年何百年何千年と先の未来の夢が広がるお話で面白いなと思いました。まだまだお話をお聞きしたかったのですが、残念ながらお時間が来てしまったということで、エネオスさんとの協業のお話はまた来週お伺いできればなと思います。それでは本日はアグリスト株式会社代表取締役 CEO 斉藤純一さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアースワンバイワン、そろそろエンディングの時間です。最後にリスナーの皆さんからの活動報告メールをご紹介します。ラジオネーム高槻市、4人の息子の母さん。先日の発酵の話につい耳がダンボになって聞いてしまいました。発酵、私もいろいろお世話になっていて、パンを作るのにイースト菌や自分で天然発酵を起こしてパンを作っています。今は米の研ぎ汁を捨てるのもったいないと蜂蜜をちょっと足してブクブク発酵中です。柔らかいパンが焼き上がるんですよ、ということでありがとうございます。日本フードエコロジーセンターさんのお話を聞いて、豚さんにスーパーや工場で余った食べ物を発酵させて餌を作っているっていうお話を聞いたんですけど、その発酵のお話ですね。私もパン昔ハマって何回か作ったことがあったんですけど、なんか発酵している時ってすごいそのパンがもう愛しく感じて、こう最初はちっちゃいんですけど、どんどん気がついたら大きくなっていて、それがこうふっくら焼き上がるといい色になってって、やっぱなんかすごくいいですよね。食べるのがもったいないってその時は思うんですけど、なんかパンを作る作業ってすごくこう精神統一みたいな感じで、頭の中もすっきりしますし、私もすごい好きでした。でも発酵ってなんか、ね、夢がありますよね。こういう使い方があるんだと私もその時お話を聞いて思ったので、はい、素敵なメールありがとうございました。来週のテーマは目標11、住み続けられる街づくりをです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
ENEOS For Our Earth One by One. This program was brought to you by ENEOS.